今日は2020年2月2日ですね。222。聖書的にですね、2は証とか証人という意味があります。皆さんはイエス・キリストの証人です。今月だけではない、生涯を通して皆さんはイエス様の証人となってください。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました。神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにマルコの福音書、新約聖書です。一章を開いてください。今日は代表して住美穂姉妹に読んでいただきます。では美穂姉妹、マルコ一章の14-15を読んでください。聖書朗読者の方が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。はい、で14-15。
ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。
はい、じゃあご一緒にお読みいたします。はい。ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。神の御子イエス・キリスト様はおよそ30歳になって、ご自分が本来お生まれになった目的を果たすために公生涯、公の生涯に出られました。ヨルダン川でバプテスマのヨハネからバプテスマをお受けになったイエス様は、40日間アラノでですね悪魔の誘惑を受け、悪魔を退けられた後、故郷ガリラヤで神の御国の福音を述べ、伝えられました。イエス様の福音宣教のスタートです。15節、時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。時が満ち、旧約聖書で神様が約束された時がやってきました。神の国は近くなった。英語訳では Kingdom of God、 神の御国は is at hand、 あなたの手元に、手の中にという意味ですね、あります。もうすぐ近くですということです。ですから悔い改めて福音、イエス・キリストの言葉、聖書の教えを信じなさい。イエス様がこの地上に来られた目的、それは兄弟姉妹、あなたのところへ神の国、天国をもたらすため、運んでくるため、私たちがイエス様を信じ、天国に入るためです。では、天国というのは何でしょうか。天国はですね、まあ、神の御国とも聖書書いてありますが、神様がおられ、神が支配しておられるところです。神様の支配のあるところが天国です。神様の愛と恵みに満ちあふれる世界です。そして天国に入るためにどうしても必要なこと、それは第一に悔い改めなさい、そしてイエス・キリストの福音、この言葉に従いなさいということです。ではですね、天国、神の御国に入り、神の御国の生活をするために必要な悔い改めとは何でしょうか。今日は私たちが悔い改めなければならない3つのポイントをお話をいたします。悔い改めの第一のポイント、それは神を信じない罪を悔い改めることです。ではエペソ人への手紙2章を開いてください。1節から3節まで、では美穂姉妹読んでください。
あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆、かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように 生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。
まあ、ここは大変ややこしく書いてありますけどもですね、不従順の子らっていうのは悪魔サタンのことです。意味は簡単です。すべての人間は最初の人アダムの子孫です。アダムが神に背いて罪を犯したゆえに、私たちは罪の中に生まれてきました。罪をギリシャ語でハマルティアと言います。ハマルティアで、これは的外れという意味です。弓を見て的が外れたハマルティア。的とは創造者である神様のこと。人間は的を外し神様に背いて神に従わない存在として生まれてきます。二節に、空中の権威を持つ支配者悪魔サタンですね、この世の君です。サタンの支配の中に生きており、三節ですね、私たちも自分の欲、肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、欲望の中に生きていました。故に全ての人は神の怒り、神の裁きのもとにあります。そのような私たちのところへイエス・キリスト様は来てくださいました。神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい。はい、エペソ人への手紙、今2章ですね、はい、4から6まで御保守前読んでください。
しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。
ある時私たちはイエス様の弟子であるクリスチャンに導かれ、教会へ行き、またこの聖書の御言葉を聞きました。そしてイエス・キリスト様が私のあなたの罪の身代わりに十字架にかかり、打たれ血を流し、死んで葬られ、三日目によみがえってくださったことを聞き、聖霊様の助けによってイエス様を救い主と信じ受け入れました。はい、8、9読んでください。
あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。
あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神様からの賜物、プレゼントです。行いでもお金でも人格関係なく、信じるだけで救われる一方的な神様の恵みです。行いで救われるのでありませんですね。信じて救われるですね。救われてから良い行いをするのです。良い行いで救われるのでなく、信じて救われてその後良い行いをします。そのことは2章10節に書いてあります。読んでください。
私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。
はい、このところ皆さん実節一緒にお読みいたしましょう。はい、私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。ですから皆さんは良い行いをするように作り変えられたのです。そしてその良い行いも神様がこうしなさいと 前もって備えてくださっていますと、こう書いてあります。悔い改めをギリシャ語でメタノイアと言います。さっきは罪はハマルティア、悔い改めはメタノイア、この単語を覚えとってください。これは方向転換する、向きを変えるという意味です。 第一の悔い改めは神を信じない罪、神から離れて犯す罪を悔い改め、神のもとに帰るですね。神と共に生活する悔い改め、つまり人生回れ右、生き方を変える悔い改めです。私にとってこのことは22歳の8月12日阿蘇で起こりました。その日私は神を信じない罪を悔い改め、イエス様を救い主と信じ、父なる神様のもとへ戻りました。そしてそれは今も続いています。救いとは罪が許され神との関係が回復することです。救いの悔い改め。では2番目のですね、悔い改めに行きます。イエス様を信じ、救い主と信じた瞬間、十字架の血によって罪は許され、神様との交わりがですね、関係が回復します。あなたはこの地上の生活で神様をお父さんと呼び、神様の愛と恵みを受け、いつ心臓が止まってもあなたの霊は神様のもと天国へと迎えられます。天国はもう口で言い表すことのできない、人間の言葉ではもう表現できないですね、ほど素晴らしいところです。パウロという人は生きている間天国第三の天にまで行き、天国を見て、まあまりの素晴らしさに14年間一言も話せなかったと書いてあります。それほどですね、天国は素晴らしく厳かなところです。イエス・キリストを信じた魂は死ねば天国へ直行ですが、この地上では私たちはまだこの古い肉体、罪の性質を持っておりますので、弱さがありですね、誘惑があり、罪を犯し失敗しですね、罪を犯すことがあります。はい、ヨハネ第一の手紙一章を開いてください。7節から10節ヨハネ第一の手紙一章の7から10、アミホ姉妹読んでください。
しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯してはいないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。
はい、ここはですね、8、9、7の順番で読めば、まあ、非常に分かりやすいところです。ではその順番で皆さんと一緒にお読みましょう。一緒に8節だけ一緒にお読みいたします。はい。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もう罪がないというなら、あなたはですね、嘘つきだって書いてあるんです。ですね、偽り者だって書いてある。はい、で次に9節を一緒にお読みいたします。はい。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。しかし私たちが自分の罪を認めて言い表すならばですね、告白するならばです。これが条件です。はい、で7節を読みいたします。はい。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。告白するならば、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めますとあります。 兄弟姉妹、日本ではよくね、まあ、水に流すっていうけども、罪は水では清まりません、流れませんですね。二つのことが必要です。今読んだところです。第一に告白です。言い表すこと。黙っていては罪は許されません。告白してくださいですね。二つ目ですね。イエス・キリストの十字架の血を仰ぐことです。血を流すことなしに罪の許しはありえません。これヘブル書9章22節に書いてありますですね。こう書いてあります。それで律法によれば全てのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはですね、ないのです。そして兄弟姉妹、イエスの血によって清められない罪は一つもありません。よく私の罪は大きすぎてとても許されない、でそれはですね、イエスの血の力を知らないからです。不信仰です。イエスの十字架の血によってどんな罪でも許されない罪は一つもありません。まあ今この教会は本当に毎週のように素晴らしいことが次々と起こっています。木曜日の夜、西村達也さん、床屋さんですね、電話がありました。西村さんは昨年住家のクリスマス会に出席し、交わりを持ち、終わりに自分のことを話されました。そこにいた人はですね、ご自身のことを、まあ、聞きましたが、先週の月曜日、彼とメンタリングをした後、西村さんは CS テレビ放送のイエス様の生涯を描いたヒストリーチャンネルというのがあるんですか、見て木曜日に私に電話がありました。山下さん、私は15年間どうしても許すことのできなかった人を今日初めて許すことができました。友人たちは時間が経ったら忘れると言っていましたが、許すことも忘れることもできなかった人を今日許すことができました。電話での向こうの彼の声はもう解放された、また重い荷物をやっと下ろすことができた、喜びに満ちていました。私はその事情を前から知っていましたので、そうですか、よかったですね、ハレルヤ、イエス様を褒めたたえます。私は彼に福音を伝え、メンタリングをし続けたことを本当に感謝しました。コロサイ人への手紙の3章の13節、私だけを読み出します。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。私たち人間にとって最も難しいことの一つは人を許すということです。自分に害を加えた人、傷つけた人を私たちはなかなか許すことができません。でもイエス様の愛を知って、イエス様が私たちを許してくださった、そのことを知って、私たちは、ね、聖霊様の助けによって許すことができるのです。まあ、いつか本人の口からですね、直接お証しを聞けたら素晴らしいと思います。悪いことをすること、法律を犯すことも罪ですが、新約聖書ではイエス様の弟子、私たちが犯す罪を2つ語っています。これでも話しました。一つはヤコブの手紙4章17節、なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪です。つまり行わなかった罪というのがある。私は何も悪いことをしていませんでは神様の前には通らないのです。愛さなかった罪、許さなかった罪、正しいことをしなかった罪というのがあると、神様はそこをですね、私たちに求められます。二つ目の罪はローマ人への手紙14章の23節、信仰から出ていないことは皆罪ですと書いてあります。神の言葉に従わない罪、祈らず御心を伺わず自分勝手に従したですね、したことは罪です。信仰から出ていないことは皆罪ですとあります。 第二の悔い改め、それはイエス様を信じた後でも犯す罪の悔い改め、それは告白によってですね、口に言い表すことによって、イエス・キリストの十字架の血を仰ぐことによって許されます。第二の悔い改めはですね、罪を捨てる悔い改めです。では第三の悔い改めのお話をします。これが今日のメッセージの中心です。よく聞いてください。修法に記していますが、北川照義姉妹、先々週の木曜日1月23日です。道路を渡っている時車にはねられ、今入院しています。2日間は意識不明の状態だったということです。先週の火曜日、私と吉子先生は姉妹を訪問しました。その時北川姉妹は私にこう言いました。先生、洗礼を受けたのにどうしてこんなことが起こるのでしょうか。皆さんはどう思いますか。北川照代姉妹は昨年10月27日皆さんの前でこの場でバプテスマを受けました、ね、それから3ヶ月経たないうちに交通事故に遭い、今入院しています。皆さんはこのとこのですね、どのように考えますか。彼女からまた誰かからそういう質問されたら何と答えますか。はい、ヨハネの9章を開いてください。1節2節三保姉妹読んでください。
またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか。この人ですか、その両親ですか。
イエス様と弟子たちが道を歩いていると、そこに生まれつき目の見えない人がいました。彼を見て弟子たちはイエス様に質問しました。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか。この人ですか、その両親ですか。この時代、病気は罪の結果だと考えられていたのです。私たちは何か悪いことが起こったらすぐに犯人探しや原因探しをします。誰のせいでこうなったんですか、何が原因ですか、あの人のせいでこうなった、あれが原因でこうなった。しかしイエス様は弟子たちとは全く異なった考え方を持っておられました。3節三保姉妹読んでください。
イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の技がこの人に現れるためです。
皆さんと一緒にお読みいたしましょう。3節、はい。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の技がこの人に現れるためです。誰のせいでもありません。犯人探しはやめなさい。神の技がこの人に現れるために、この人はもうこの状態になったのです。皆さんは何か悪いことが起こった時、望まない状態になった時、このように考えることができるでしょうか。神の技が現れるために、私にこのことが起こった。開拓30周年にこの教会に来られた藤井恵子先生、イエス様の弟子になった後も次々と試練を受けました。夫の死、息子の死、自分の病気、母の認知症、そのためになぜなぜとは言わなかった。原因探し、人のせいとは言わなかった。神様、このことは何のことのために起こったのでしょう。このことを通して神様は何をなさるのですか。またこのことを通して神様、 私に何を教えようとしておられるのでしょうかと、ね、祈りました。私は先週の火曜日、北川照代姉妹の質問に答えていました。なぜあなたにこのことが起こったか今は分かりません。しかし後で分かるようになります。そしてこう言いました。一つの例えです。森永製菓、皆さんよく知っている会社、創業者はクリスチャンです。彼は洗礼を受けて11日目に工場が火事になり全焼しました。その時森永さんはキリスト教はつまらないとは言いませんでした。これは神様からの私へのテストです。ここで信仰をなくしたら私は失格者です。私はこれからもイエス様を信じ続けます。この後森永製菓は素晴らしく発展し、日本中に知られる会社になりますが、後になって森永会長はこう言いました。今日の我が社の繁栄は工場が火事になった時神様のテストだと受け止め信仰を失わなかったこと、あそこが繁栄の原点です。信仰を失わなかったこと、そこが繁栄の原点です。御礼姉妹、私たちの人生にはマイナス、あってはいけないと思えることが起こります。しかしイエス様はこう言われました。神の技がこの人に現れるためです。あなたの人生に神の技が起こるためにこのことが起こったのです。悔い改めで福音を信じなさい。悔い改めメタノイアは方向を変えなさい、向きを変えなさいという意味ですが、もう一つの意味はですね、あなたの考え方を変えなさいということです。考え方を変えなさいですね。神の技がこの人に現れるためです。犯人探しをやめて、このことを通して神様が何をなさろうとしておられるのか、私に何を教えようとしておられるのかを考えなさい。神様の技が現れるためにそのことが起こるのです。私が語った後、照代姉妹は言いました。どう考えるか、考え方ですね。それで私は言いました。その通りです。どのように考えるかなのです。御礼姉妹、考え方を変えなさい。そうすれば神の国は、神のあふれるばかりの愛と恵み、祝福はあなたのところに来ます。一箇所聖書の中から例を見ましょう。ルカ15章を開いてください。では美穂姉妹、まあ、長いストーリーですが一部分読みます。ルカ15章の27から30まで読んでください。
しもべは言った。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛をほぐらせなさったのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろなだめてみた。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って小ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに遊女に溺れてあなたの寝台を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには肥えた子牛をほぐらせなさったのですか。
はい、ここは有名な放蕩息子の例えです。放蕩に身を崩し身も心もボロボロになった弟を父親は大喜びで迎え宴会をしました。それを見たですね、息子の反応です。彼は怒って家に入ろうともしません。そして彼の怒りは父親にも向けられました。29節、しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って小指一匹くださったことがありません。 果たしてそうでしょうか。私たちの天のお父様は愛する神の子である皆さんに子羊一匹、子ヤギ一匹くださらず、いつも仕事ばかりさせられるですね、厳しいお方でしょうか。父親はこう言います。31、32を読んでください。
父は彼に言った。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから楽しんで喜ぶのは当然ではないか。
私のものは全部お前のものだ。いつでもお前が好きな時に取って食べて楽しんで構わないのだよ。この兄息子は父親に対するイメージですね、考え方が完全に間違っていました。皆さんはどうでしょうか。ローマ人への手紙8章の32節、私だけを読み出します。私たちすべてのためにご自分の御子さえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうか。愛する愛する大切なイエス・キリスト様御子を私たちにお与えくださったお方です。どうして御子と一緒にすべてのものを与えてくださらないことがありましょうか。神様に対するイメージの問題です。考え方の問題です。私たちの天のお父様、神様は憐れみと恵みと慈しみの満ち、愛する兄弟姉妹たちのために御子イエス・キリスト様をお与えくださっただけでなく、もうすべてのものも与える約束してくださる神様です。悔い改めて福音を信じなさい、考え方を変えて約束を信じなさいということ、あなたの考え方を変えてこの聖書の基準に戻りなさい。どうでしょうか。皆さんはこのですね、聖書的な考え方、価値観を持っているでしょうか。聖書は受けるより与える方が幸せですよと言いますですね。この世は早いもの勝ちですが、聖書は後になるほどいいものがありますよと言っていますですね。皆さんは聖書的価値観を持っていますか。それとも相変わらずこの世の価値観で歩んでいますか。悔い改めなさい、考え方を変えなさいなのです。どうでしょう、皆さんはこの聖書的な考え方を価値観を持っているでしょうか。聖書的な考え方を持ち、そのように生活すればするほど、あなたは天国の味をですね、味わうことができます。そのためには毎日繰り返し繰り返し繰り返し聖書を読んで、過去の今までのあなたの考え方を捨てて、聖書の考え方と入れ替えてください。自分の価値観考え方を捨てて、聖書の考え方にですね、あなたの考えを変えてしまう、入れ替えるのです。私はその作業をしました。2年間、聖書を読んでは自分の違う考えを次々捨てて、聖書の価値観を入れる作業を2年間続けました。それでだいぶ聖書的考えを持つことができるようになりました。今朝下にですね、話していたら、コロナウイルスですが疫病が流行っているようですねってみんなこう言うわけですよ。で、私がすぐに言いました。詩篇91編を読んでごらんなさいって。詩篇91編には何て書いてありますか。ちょっとそこ開いてみましょうかね。話題として話すのは構わないですけどですね。では御法師前91編のね、3節読んでください。3節6節読みましょうか。はい、じゃあ詩篇91編3節6節。
主は狩人の罠から、恐ろしい疫病から、あなたを救い出されるからである。
6節。
また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅びをも、
はい、これは前から続く恐れないというか、主は狩人の罠から、恐ろしい疫病からあなたを守られるからである。 5節、あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。また暗闇に歩き回る疫病も真昼に荒らす滅病も疫病も恐れないって書いて、守ってくださるって書いて、神様守ってくださいます。でもですね、守ってくださいます。でももし私たちがその病気にかかっとしたら、それは神様がお許しになったからかかるんです。よく聞いてください。神様のお許しなしに私たちに起こることは何一つありません。でも神様がお許しになってかかったということは、このことを通して神の栄光を表してくださるためなのです。神の技が起こるためにそのことを神様がお許しになったのです。ですからこのようなことね、聖書が守り、あの疫病から救い出されると言っているに限らずにもかかわらず起こったなら、神様このことはどういうことをあなたはなそうとしておられるのですか。神の栄光のために起こったと考えてください。神様ご自身の栄光を表してくださるのです。どうぞですね、この聖書を繰り返し繰り返し読んで、聖書的価値観にですね、皆さん立ち返ってください。聖書が考えるように考えるのですですね。そうすれば神の国天国はまさにあなたのものです。考え方を変えれば変えるほど、あなたは神様の素晴らしさをですね、味わうことができるのです。悔い改めなさい。考え方を変えなさい。今日は3つの悔い改めをですね、語りました。第一、神を信じない従わない罪を悔い改めなさいですね、はい。2番目、弱さの上に犯した罪、また不信仰と正しいと知りながら知りつつ行わなかった罪を悔い改めなさい。3番目、この聖書の基準にあなたの考え方を改めなさい。そうすれば天国はあなたのものです。あなたは本当に神様の祝福に預かります。イエス様によって天国はもうあなたの目の前、 at hand、 もう手の中にあります。どうか悔い改めて天国の生活、神様の愛と祝福ですね、満ち溢れる生活を送りますよう、イエスの名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。今日は悔い改めなさい。神を知らない罪を悔い改めます。そしてイエス様によって許され、天のお父様との関係が回復しました。しかし弱さがある私たちは繰り返しまたですね、誘惑され罪を犯します。でも罪は告白すればイエスの血によって許していただけ、清めていただけます。そして3番目です。兄弟姉妹、考え方を変えなさい。聖書的考え方に変わりなさい。これはですね、あなたが弟子の生活一生を通してしなきゃいけないことですですね。どうぞ考え方を変えてください。聖書的価値観に変えてください。そうすればなおなおも、わあ、私たちの神様はなんと素晴らしい、あなたは天国をですね、なおなお深くですね、また溢れるほどに味わうことができます。これが今日のメッセージです。どうぞ今日の御言葉を覚えて1分間自分の口でお祈りしましょう。感謝、決心、悔い改め、どうぞ主の前に祈ってください。天のお父様、ありがとうございます。御言葉を感謝いたします。今日は悔い改め、メタノイアからお話をし、また聞くことができました。罪を悔い改めること、神様に立ち返ること、そして私たちはこの聖書の基準に変えることができるように、聖書的価値観、聖書が言うように考えることができるように、私たちの考えを変えさせてください。頑固な